今日の質問は大きく4つあります。まず1つ目のイキパークマネージメントの本店登記場所について質問させていただきます。2021年の11月1日にイキパークマネージメントの本社登記場所がイルカパークから芦部箱崎の住所に変更されています。新住所の物件は廃墟で事業実態がありませんが、これに関して市役所は把握されていましたでしょうか。またこれについて市役所はどう捉えているかご答弁お願いします。
企画振興部長。
森議員のイキパークマネジメント株式会社の本社物件の実態に対する市の認識についてのご質問でございますが、まず 新住所の物件が廃墟で事業実態がないということを森議員お話をされました。森議員が現場を確認されてお話をされているのか分かりませんが、私どももその建物が廃墟として荒れ果てているのかを改めて確認するために高田社長の許可を得まして現場も確認をいたしましたが、まず廃墟という表現を使うことはその現場の状況また個人の物件について適当ではないと思っております。ご質問の新住所の物件は事業実態がないが市としてどう捉えるかとの、ご質問でございますが、会社の住所を設定することについては商業登記法上は住所に関する制限はないため、自宅や賃貸オフィスなどを、住所地と定め登記することには問題ないとなっております。また業務につきましてはご承知の通りイルカパーク施設内で行われておりまして、スタッフ一同イルカパークの運営、イルカの飼育管理など、懸命に運営がなされております。従いまして新住所の物件について、本社登記がなされていることには法的に何も問題がないことにつきまして、行き師として特に言及することはございません。以上でございます。
森議員。
はい、ありがとうございます。確かに個人所有の建物に対して廃墟というのは適切ではありませんでした。申し訳ございません。今のご答弁に対して追加で質問させていただきます。法的には問題ないというご回答でしたけれども、一般的には本店登記場所というものは社会的信用の度合いを示すものになっております。今回その市役所行政から指定管理を委託するにあたってその実際にその場所で事業が行われていなかったりだとか、あとは廃墟ということは適切でないんです、ないんですけども、空き家のような物件にその本店があるということに関しては問題ないということで、よろしいか再度ご確認をお願いいたします。あともしご存知でしたら、なぜ事業自体がないその場所にわざわざ本店登記を移動しているのかを教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、企画振興部長。
森議員のご質問にお答えをいたします。一般的にはというようなお話でございましたけれども、やはり私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように法的にその商業登記法上もうそういった制限はないということで、法的に何も問題がないということ、これにもう尽きるのかなというふうに思っております。また本社の移転の登記のとなった要因といたしましては、これまでイルカパーク、イキパークマネジメント株式会社につきましては第三セクターということで市が出資をしておりました。で、その関係でイルカその関係で本社については、これまではイルカパークの施設内の住所ということになっておりましたけれども、ご承知の通り完全に民営化ということになりましたので、市の土地に住所を置くことは適当でないということから、新しく住所を変えられたということでございます。以上です。
森議員。
はい、ご答弁どうもありがとうございます。非常に理解できました。続いて質問させていただきます。2021年の10月12日から2021年の12月21日までは新住所の不動産につきましては、イキパークマネジメント代表高田氏の税金滞納により差し押さえになっていたかと思います。 その差し押さえ中に関しては当該物件は高田市の所有ではなく壱岐市に所有権があるかと思いますが、その差し押さえ中に壱岐市差し押さえ中にその当該物件に対して本店の移転登記が行われたということについてはいかがでしょうか。
企画振興部長。
森議員のご質問にお答えをいたします。この登記自体は、法務局の方で、受理をされているというようなことから、そのあたりについては問題なかったのというふうに考えております。以上です。
森議員。
はい、ありがとうございます。一般的には差し押さえ中の物件というものに関しては所有者が賃貸に出すとかそういった手続きを踏むことはできないはずなんですけども、いかがでしょうか。
企画振興部長。
ただいま、これも繰り返しになりますけれども、そういった中で、住所の登記が、なされていたと、なされたということで、それ自体は、問題なかったものというふうに考えております。以上です。
森議員。
わかりました。どうもありがとうございます。イキパークマネジメント株式会社については最後の質問になります。先日代表の高田氏が SNS 上でキャッシュフローが危ないという趣旨 の発言をされておられました。以前も議会で何度もですね、決算書を見て問題ないと、執行部の方からご答弁いただきましたが、今回、SNS の代表の発信に関して把握しておられるかどうかということを、お伺いしたいのと、また万が一その会社がですね、経営が破綻した場合っていうものは指定管理が続いている中で破綻した場合というのはどのような扱いになる、どのような、ことになるかということを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
企画振興部長。
ただいまの森議員のご質問でございますが、その SNS での、投稿等については把握をいたしております。コロナ禍の、影響で、観光客 が、減少して、それに伴いまして、入園者数も、減っている中で、会社自体の売上につきましては令和元年度が約2987万円、そして令和2年度が約4924万円で、対前年度1937万円の増と、令和3年度は1月末時点でございますが、約5264万円で、すでに対前年度340万円の増となっております。国の GoTo キャンペーンが、再開されず、入園者数が、コロナ禍の前に戻らない状況でも、前年度を超える売上が、出されているということでございます。会社の経営能力には問題ないと判断をいたしておりますが、しかしながら、このコロナ禍においてはイキパークマネジメント株式会社のように観光など主な業務としております事業者につきましては、厳しい経営状況にあると認識をいたしております。イキパークマネジメントにおいても、売上は上がっているものの厳しい状況にあると、認識をいたしておりますが、今後県民キャンペーン等の再開等により観光客の来場を期待し、また市民皆様についても入場料は無料ですが憩いの場としてのご利用も期待をするところでございます。特に現在については観光事業者の皆様、そして交通事業者皆様との連携も図られております。さまざまな機会を利用した取り組みがなされているということで、今後の運営に期待をするところでございます。今後 その、ただいまお話しされました、その経営破綻とかいうようなことをもし、お話しされましたけれども、それは、この場で、お答えすることは適当ではないというふうに思っております。今後そういったことにならないように市としてもいろいろな、誘客等々を含めて対応してまいりたいと考えております。以上です。
森議員。
はい、どうもありがとうございます。この場でその破綻した場合の発言に関しては適当ではないとお話をされましたが、やはりいろんな可能性について考慮しておくことが大切かなと思いますので、そこに関しては行政の仕組み上といいますか、どのようになる イルカパークがどのようになるのかみたいなことをお伺いしたいんですけども、それも難しいでしょうか。
企画振興部長。
ただいま申し上げますように、市といたしましては今後このイルカパークが、これは観光の大きな、拠点の一つでございますので、そういったは、ことにならないように、ただ繰り返しですが誘客等々努めて、そういった事態にならないようにもしていきたいというふうに考えております。
はい、森議員。
ではなった場合のケースにどう対応するかということは今の時点では考えてないということでよろしいですかね。はい、という
白川市長。
委員のご質問でございます。タラ、レバというのはですね、想定質問というのは、お答えすること自体遠慮するという思っておりますけれども、ただ市のイルカパークはですね、市の所有でございます。従いましてその指定管理がどうなるということに関わらずですね、最終的に市が経営していくということになります。
ご答弁どうもありがとうございます。それでは2つ目の質問に移らせていただきます。先日行われておりました壱岐産業と壱岐市、また白川博一市長との裁判の中で、代表者の信頼がなくなれば会社が信頼できない、だから指名を外したと白川市長が法人と個人は同一という趣旨の発言をされておりますが、12月議会では壱岐パークマネジメント代表高田氏の税金滞納が発覚し、指定管理を受託する資格がないのではないかという議論の中で法人と個人は別物という発言をしていました。この2つの発言は矛盾しており、裁判で白川市長が発言した法人と個人は同一という言葉にのっとると、代表の高田氏は、税金を滞納した壱岐パークマネジメントは指定管理を受託する資格がないことになります。これについて、この矛盾について、市民の皆様が納得できるように簡潔に説明をお願いいたします。
企画振興部長。
森議員の法人と個人を同一と捉えるかどうかの、認識に、の ご,、ご質問について、でございますが、私の方からイルカパークの指定管理のことについて、まずはお答えをさせていただきます。その後市長からのご答弁となります。イルカパークの指定管理の応募資格に関しましては、これまでも繰り返し申し上げておりますが、募集要項において応募資格として個人ではなく法人その他の団体であることとし、個人では応募資格がないことをしっかりと明記しております。その上で市税及び各種使用料等の滞納がない団体であることとしており、提出いただいた納税証明書により滞納がない法人であることが確認できましたので、資格を有する法人として申し込み書を受理し、指定管理者選定委員会の審査を経て議会に議案を提出し議決をいただいたところでございます。なお今後、これはもう全般的なお話といたしまして、指定管理の指定にかかる公募を行う際には、応募される法人の代表者個人にかかる納税についても確認できるように、代表者個人の納税証明書も添付するように対応したいと考えております。以上でございます。
白川市長。
森議員のご質問にお答えいたします。私が裁判の中で法人と個人は同一という趣旨の発言をしているが、壱岐パークマネジメントの指定管理については個人と法人は別物と言っていることは整合性がないと、どういうことかということでございます。森議員のご指摘については10月5日の承認調書のことだと思っておりますが、確かに原告代理人の代表者個人と壱岐産業という法人は別物じゃないですかという質問に対し、私は代表者だと思っておりますと答え、さらに代表者だけど別物じゃないですかとの問いに、代表者に信頼関係がなくなればやはりそれは会社が一人歩きするわけではありませんのでうんぬんと、その部分のみを切り取りますと、代表者と法人は不可分と言っているように取れますけれども、 これは質問と答弁の流れの中の受け答えでありまして、今回の指名回避の私の主張は、代表者個人に対しては私に対する誹謗中傷による信頼喪失、会社に対しては経営不安と、それぞれ別の理由によるものであって、代表者の発言のみをもって個人と会社を同一した、したものではありません。判決文においても、代表者に対する私の主張、法人に対する私の主張に対し別々に言及がなされております。さらに申し上げれば、今回の域パークマネジメントの指定管理については、私が個人と法人を同一と見ている、あるいは見ている見ていない、あるいは発言が矛盾しているというようなことではなくて、本質的に申しますと、法的にも個人、すなわち自然人と法人は別ということが法的に明確に定められておりまして、代表者個人と法人は別だということが明白であるということを申し上げておきたいと思います。このようなことから、イルカパークの指定管理については、ただいま企画振興部長が答弁いたしましたとおり、応募資格は個人ではなく法人であることをはっきり明記しており、法人として見逃れば資格はないことになりますけれども、法人として、その応募要領に沿った納税証明書等を全部している以上、資格に問題ないと思っております。
森議員。
はい、ご答弁どうもありがとうございます。まず白川市長のご答弁の内容についてですが、僕もですね、法人と個人とは別物だというふうに基本的に認識しております、なので、今のご答弁の内容に違和感はなかったんですけれども、その以前のですね、その発言の中で、整合性が取れない部分があったので、今、お話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。で、戻りまして、中上部長がご答弁していただいて、中上部長にご答弁していただいた、今後は代表について納税確認をするということですけれども、今回に関しては、しょうがないというか、今回に関してはしょうがないけど、次は気をつけますってお話ということですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは次の3つ目の質問に移らせていただきます。1月ですかね、1月の議会の中で、白川市長の僕の質問に対する、白川市長のご答弁の中で、1月の議会の中で私が、白川市長に対して質問させた内容で、今回は域産業に対する損害賠償金を支払いましたが、従業員の方々で域産業の倒産によって職を失った方もいらっしゃいます、そういう方に対する賠償はどう考えていますかという質問をさせていただいたところ、白川市長のご答弁の中で、今回の金額の中に、今回の判決の損害賠償の金額の中に含まれていると思っているというご答弁がありました。その後ですね、改めて判決文を読んだんですけれども、やはり判決文の中に、その損害賠償の金額の内訳として、その従業員の失職に対する賠償というのは含まれていなかったように思っております。それについて、お考えを教えてください。よろしくお願いします。
白川市長。
森議員の3点目のご質問にお答えをいたします。1月24日の市議会1月第2回会議において、森議員のご質問に対し、従業員の方々に対する補償、そういったものは営業の中で、原告の請求の中で私は入っているものと思っております。それを含めたところで、今回の損害の決定がなされたと思っているところでありますという趣旨の答弁をさせていただきました。これについて改めて補足をさせていただきますと、今回の民事訴訟において、裁判所が認める事実及び理由の中に、原告の主張内容として、原告に逸失利益、信用毀損及び弁護士費用の合計2,474,785円の損害を与えたと主張して、損害賠償を求める事案であるとされているものであります。この2047万円のうち、逸失利益にかかる部分の内容及び算出根拠等について、原告被告双方が主張を繰り返し、その結果として裁判所の判決が出たものであります。と当方といたしましては、当該裁判の中で弁護士とも協議を重ね、多くの資料を準備し、原告の主張に逸失利益の算定期間の根拠がないことや、当時の営業キャッシュフローの状況など 当法としての主張を行ってきたところでありますけれども、その細部に至るまでこの場においてご説明を申し上げるには限界がございます。市議会並びに市民の皆様へのご報告の中でも申し上げてきたところですが、刑事訴訟も含め約5年にわたる訴訟の過程において細部に至るまで誠心誠意ご説明申し上げてきたところであり、これまでの全ての内容を精査された結果として今回の判決が出されたものであります。判決書の中には従業員に対する損害賠償額というのは明記されておりませんが、私としましては原告の請求の中に含まれるものと考えているところであります。
森議員、
ご答弁ありがとうございます。今の白川市長のご答弁は、私の法律の理解とはちょっと間違っている部分、食い違っている部分がありますので、それについてちょっとお話しさせていただきます。基本的にその裁判であったりっていうものを争うときはですね、その被害が損害があった方がですね訴えないといけないんですね。で、今回の場合っていうのは、域産業さんがその今お話しされた逸失利益というものがあったということで、白川市長と壱岐市を相手に損害賠償請求されておりますが、一般的に従業員の方がその逸失利益、失職してしまったことによって、損害が発生したというものに関しては、一般的に従業員の方が訴訟を行わないといけないんですね。なので企業とかでそういったことが起こったときっていうのは、その労働者の団体を作ったりして、訴訟したりするんですけれども、今回それが行われていないので、僕の理解としては、壱岐産業さん法人に対しが、被った損害に対しての、訴訟だったというふうに捉えております。で、実際に今のところは、その従業員の方たちが失職したことによって損害がいくらだということを壱岐市には請求していないと思うんですけれども、今回判決が下されて、白川市長に責任があったということで、損害賠償にいくら払いなさいよという命令があったわけじゃないですか。で、その判決によってやっぱりこう逸失利益に対して、白川市長あるいは壱岐市に対して責任があったという判決になったと思うんですけれども、であれば壱岐産業さんが倒産したことによって従業員の方が失職して、それによって逸失利益があったというふうに考えると妥当だと思うんですね。で、今のところまだ請求されてないと思うんですけれども、論理的に考えたときに、おそらく壱岐産業さんの倒産によって従業員の方が失職して、そこに逸失利益が発生したということは大いに考えられると思いますので、そこに対して、どうお考えか、損害賠償するつもりが終わりなのかであったりだとか、あとは例えばその従業員の方から損害賠償請求を行われない限りは払わないよ、またそこで裁判しましょうみたいな話なのかということをお伺いしたいです。
白川市長、
追加のご質問にお答えいたします。ここに10月5日のですね、本人調書というのがございます。これ、原告の先ほどは私の調書から森議員はおっしゃった、それと同じものがですね、ここにございます。この原告ご本人の本人調書の中にですね、2箇所、従業員のことに言及されております。その内容を読ませていただいて、まさに今森議員がおっしゃったこと等々についてもですね、ございます。そういったことも、ございまして、ただいまの、答弁になったわけでございますけれども、私は、その従業員の方についてもですね、この内容を読んで、従業員さんのことを含んだ上での請求であったと考えているところであります。
ちょっとよく分からなかったんですけども、従業員さんのことを考えた金額になっているということは、じゃあその壱岐産業さんに対して損害賠償が支払われて、その損害賠償の中から壱岐産業さんは失職した従業員に対してお金を割り振るということでしょうか。
平川市長、
私はこの本人調書、これを読んでですね、そういうふうに私が感じたと、そう思っているということでございますので、これはあくまで私の考えといいますか、この本人調書からもらったことでございまして、今森議員が言われる詳細なことについてはですね、私は考えておりません。
はい、白川市長がおっしゃることは多分分かったかなというふうに思います。まあ、ただ僕の意見と食い違っている部分というのは、損害賠償というものは損害が発生した側が、告訴しないと争えないものなので、まあ、入っていないというふうに考えるのは妥当かなというふうに僕は感じておりますが、白川市長はその調書を読んで、この中に入っていたと思っているということですよね。わかりました。はい、ありがとうございます。それでは、最後の質問に、移らせていただきます。今回議案で市長の裁量権の逸脱乱用行為により域産業を倒産させたことの道義的責任を取り、給料 10% を減額するという議案を提出されておりますが、域市の懲戒基準にのっとると、先日の議会でもお話しさせていただきましたが、部下が一般職員が同じことをした場合は免職あるいは停職、また、役職が高い人間、職責の高い人間に関してはさらに重い処罰というふうに書かれているにもかかわらず、責任の取り方を 10% の減俸という甘い措置にした理由があればお聞かせください。
白川市長。
森議員の4つ目の質問でございます。まず域市職員の懲戒処分に関する指針については、任命権者いわゆる市長が地方公務員法第29条に規定する懲戒処分に付すべきものと判断した事案について代表的な事例を選び職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため標準的な処分の量刑に関する基準を定めたものであります。職員の非違行に関しては懲戒権者が首長でございますけれども、この指針に基づき非違行為の動機や対応状況結果懲戒対象者のこれまでの処分歴非違行為について故意過失の程度他の職員や社会に与える影響等を総合的に判断し処分を決定いたします。なおご指摘のように非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いときなどは標準令にかけがある処分の種類より重くなる場合もございます。このことにつきましては1月24日の市議会1月第2会議において総務部長が答弁申し上げたところでございますけれども、この域市職員の懲戒処分に関する指針につきましては地方公務員法を根拠法令として定めているものでございまして、地方公務員法第4条第1項にこの法律の適用を受ける職員は一般職に属するすべての地方公務員と規定されております。同条2項には特別職に属する地方公務員には適用しないと規定されております。このことから懲戒処分に関する指針は特別職である市長には適用されないということでありまして、地方自治体の市長に懲戒処分を行う根拠規定はないということを改めて申し上げたいと思います。そのようなことから去る2月10日今ご指摘でやったようでございますけれども、市議会2月会議において議員各位並びに市民皆様に対し私が考えた4つの責任についてご説明申し上げたところであります。繰り返しになりますけれども、1つに刑事的責任、2つに民事的責任、3つに道義的責任、4つに政治的責任であります。このうち自治体の市長として市政に混乱を招いた道義的責任を明確にするため3月会議においてしかるべき議案を提出する予定であるということを申し上げたところでありまして、今回域市長の給与の特例に関する条例の制定に係る議案を提出したところでございます。あくまで自らの判断による減給措置であるということをご理解いただきたいと思っております。
森議員。
はい、ご答弁どうもありがとうございます。先ほどその法的には、特別職には適用されないという話をされておりましたが、適用してはいけないのではなくて適用されないのと適用してはいけないのがまた違うと思うんですね。おっしゃること言ってる意味は分かりますかね。 まあ、要は今回その白川市長はご自分でその責任を取るというお話で、道義的責任を取るというお話で減俸 10% 提出されているわけじゃないですか。で、先日のお話の中にもありましたが、まあ、政治的な進退をどうするか悩んだというお話もありましたし、その中で今回ご自分でその責任の取り方 その重さの度合いというものを決められていると思うんですね。で、例えばこれもちょっと質問ですけれども、もしじゃあ例えば建設部長が今回この入札でこう非行為があったという場合というのは、まあ、おそらく壱岐市の懲戒基準に照らし合わせると、まあ、免職になるのかなというふうに思うんですけれども、そういった壱岐市の基準に照らし合わせたときに、この、処分になるというものを自分ご自身に適用しなかった理由というものをお伺いしております。よろしくお願いします。
白川市長。
ただいまのですね、建設部長だったら免職になると、それはですね、何もってそう言われたのかという思っております。これはですね、民事裁判でございます。刑事ではない、罰則ではない、まあ、そのことを申し上げておきます。で、そして、私は先ほど、適用しないしてはいけないということではないということですけれどもですね、適用しないというのはしないということだと思っておりますし、当然そういうことで、先ほど非的な事例、非的行動した場合の全国の事例等々をですね、全国の事例を参考にしてその量刑を決めると申しましたけれども、その例が私はおそらく適用された必要はないんじゃないかと今思っているところであります。まあ、もしあったらですね、お知らせ願いたいと思っております。
森議員、
ご答弁ありがとうございます。まあ、市長はその刑事的責任とその民事の話を、まあ、もちろん分かれているんですけれども、分けてお話をされていますけれども、まあ、民事その裁判においてはその国家賠償法違反というものは明確に判決で出ているじゃないですか。そこに関して、例えばその一般職の人間だった場合っていうものは、その今回と同じような判決が出たときっていうものは、壱岐市の懲戒基準に照らし合わせて免職だったり停職にはならないっていう認識でよろしいですか。
総務部長。
森、議員のご質問にお答えします。処分、ということにつきましては、先ほど市長もずっと説明をしておりますけれども、根拠規定というのがいるわけですね。で、結局処分権者、誰が処分をするのか、そういうことに基づいての決定になりますので、できるとかしないとかそういうレベルのものではないと思っております。で、特別職の地方公務員について処分ができないということはないと思います。現に地方自治法施行規定の中にその条項はございます。ただしその条項の適用を見た場合においても、市長、その自治体の首長に対する適用根拠部分はないということで、現在処分規定、市長に対する処分規定というのは見当たらないとか、見当たらないというよりもないということでお答えをさせていただきたいと。
ありがとうございます。まあ、昨日の議案質疑の中でも、まあ、議論質問ということでありましたけれども、まあ、今回のケースというものを全国の自治体に照らし合わせたときに、まあ、このぐらいの処分が適当じゃないかというご判断ということでよろしいですかね。
白川市長。
そういうことではなくて、また自らの責任でですね、いわゆる、このことを忘れないと、任期いっぱい忘れないということで、24ヶ月の 10% 減額を提案したところでありまして、これはあくまで私の判断でございます。
ご答弁ありがとう、はい、ありがとうございます。もちろんその昨日もいろいろ質疑とご答弁あった中で、同じ話を聞いているんですけれども、その私の判断をするに至ったその判断 その考える材料として、その全国の自治体の似たケースというものがあったということじゃないんですか。
白川市長。
全国のものを参考にしたとかそういうことはございません。
わかりました。どうもありがとうございます。それでは僕の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。